59ページ7、新、下野市風土記、下野市教育委員会文化財課。コマロもびっくり。下野市では AR、拡張現実、アグメンティッドリアリティ、VR、バーチャルリアリティを活用し、VR、東野飛鳥、よみがえる下野薬師寺、アプリケーションを制作しました。このアプリには、マップガイド、観光ガイド、バーチャル映像、スゴロクスタンプラリー等の機能が盛り込まれています。特に、バーチャル映像については、国指定史跡下野薬師寺跡の建物復元等を高精細 CG により行い、スマートフォンやタブレット等により、史跡地内の5カ所で VR のパノラマ画像を見ることができます。また、復元 CG 画像等を用いた下野薬師寺を紹介するための映像も制作しました。下野薬師寺は西暦680年頃、中央で活躍し、大宝律令の選定にも関わった下野那村小麿が建立に関与したと考えられています。下野の一族が治めていたのは、現在の下野市を含む河内郡周辺と考えられています。下野薬師寺はその後、東国の仏教文化の中心的施設として、宇治寺から国営の国立寺院となり、それに伴い大改修が行われました。この工事の際には、平城京の寺院や宮殿の建設を指揮した後人の棟梁と考えられる上野忌見機構人、本籍平城京右京三条三宝が下野の国薬師寺増資公として赴任しています。彼は当時79歳で、16以上の位階を持っていました。木工、石工、左官、瓦職人、金属加工、仏像制作、絵師などの様々な職人を連れ、総指揮権を持った大工であったと考えられます。現代に置き換えれば、大手建設企業体の現地総責任者のような立場であったと考えられます。また、各部署で相当数の人員が働いていたと考えられます。現代の工事と違い、すべては手作業で、人海戦術による作業でした。礎石となる1トン以上もある石材は、鹿沼市深岩地区か、宇都宮市大谷地区から。各建物の柱となる材木も、那須、足尾、日光、闇戸などの3階から運んだと考えられます。長さ15センチメートルで、数千本以上の鉄釘の原料となる砂鉄も、黒川や思い川、藤岡地区南部の渡良瀬遊水地付近で採集され、製鉄が行われたと考えられます。瓦は宇都宮市の県庁北側の水道山の登り窯で作られ、成人男性が10枚、約60キログラム程度を薬師寺まで背負ってきました。西暦761年には、東大寺、奈良、筑紫観世音寺、福岡県と下野薬師寺に日本三階段と呼称される階段が設置され、東日本、神津の国、現在の群馬県、武蔵の国、現在の埼玉県、東京都、相模の国、現在の神奈川県伊東で、僧になるための優秀な人材が集まりました。このような古代東国随一の仏教文化の中心的施設であった下野薬師寺も、律令体制の機構改革や中世以降の戦乱により全てが失われ、現在は回廊の一部が復元されていますが、かつての異様を伺い知ることはできません。そのため、この荘厳であったと想定される最盛期の下野薬師寺の建物など、往時の姿を体感できるよう、伽藍全体を CG で復元しました。復元した建物群は平安時代、塔が再建された頃をイメージしています。このような古代寺院の全容、伽藍配置をすべて復元する試みはあまり例がなく、 今後、文化財等の活用促進と観光資源化を進める上で有効なものとなります。1年間かからずに、すべての建物が建ってしまう CG を見たら、小麻呂や当時の工人たち、監督をした上野忌機工人はどんな感想を持つでしょうか。また、想像で復元した建物の精度について、どんな評価をもらえるか、見てもらいたいような仕上がりとなりました。